タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。10月27日金曜日夜10時、今夜もですね、東京、府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私タロイモ太郎こと、岩本太郎が、一人で、お送りする番組の、第2回ということでございます。はい、東京地方なんかね、ついこの間までの本当にもう連日37、8度っていう風な暑さが嘘みたいな感じでガラッとここのところ冷え込んでおりまして、で、もうここまでお聞きいただいた方もお分かりになるんじゃないかと思うんですが、私もちょっと風邪気味というか鼻声なんですよね。なんかこういう時にね、やっぱりなんかラジオでもやっぱり喋るっていうのもなんか本当に恥ずかしいものがありますですね。まあでもやっぱりね、貴重な機会をいただいておりますし、やっぱり何しろ今度一人のパーソナリティですからね。以前まであの二太郎の東京ラジオエイジの時は、まあ、関本栄太郎さんと一緒に、やっていたんですが、何も一人だとね、なかなか休むわけにもいかないということで、今日も、ぜひ、30分間ですがよろしくお付き合いをいただければと思っております。はい、それでですね、まあ、あの前回から、まあ、新しい番組になったということで、自己紹介をやってみようというようなことでですね、まあ、前回初めて、まあ、まだ途中だったんですけど、まあ、ちょっとまあ前途中で、まあ、この後やろうと思うんですが自己紹介、その前にですね、またちょっと近況のこともちょっとお話しした方がいいかなというふうに思っておりまして、というのはですね、あのまあこのところね、あのいろいろ著名人の方の、まあ、お亡くなりになるっていう訃報ですね、それが非常に多いんですが、実はあの私もちょっとこの間、知り合いのお世話になってきた方の訃報っていうのが、ちょっと続いておりまして、まあ風邪もちょっとしんどいんですけれども、ちょっとあのそういったところでですね、亡くなられたかっていうちょっとまあしんみりする、秋でございます。はい、特にですね、あの実は先日、10月の、24日火曜日ですね、この日にですねお通夜に行ってきました。港区の、南青山の梅草院というところだったんですが、どなたのお通夜だったかと言いますと、元朝日新聞記者で、フリージャーナリストの熊本慎一さんという方なんですね。あの前の番組二太郎の東京ラジオエイジを聞いていただいていた方はご存知かもしれませんが、この熊本慎一さんにはですね、以前、昨年の6月、まあ初夏ですね、その頃に、実はあの関本栄太郎さんとね一緒にあの東京 の, あの大森のご自宅の方にお伺いしてインタビューを収録させていただきましてね、まあ、この番組にもそういう形でご登場いただいたこと、この番組というか全番組ですね、全番組にもあのご登場いただいたご縁のある方なんですね。その際にはあの関本さんがもっぱらあの中心の聞き手役で、まあ、あのもう一人私とあの私が仕事をしております週刊清美という雑誌の編集部の井田博之さんも同行してくださいまして、であの、関本さんじゃないか、すいませんね、熊本さんの、これまでのライフワークについていろいろお話を伺いました。まあ朝日新聞記者としてですね、各支局、まあ、それから本社に上がってきてされてきたお仕事のほか、まああの、最近の近所ですね、タンフォーというあのローカル、テレビ局のドキュメンタリーの作り手の皆さんを、まあ、探訪して歩く、お話、まあ、それからあの陸奥支局にもいらしたことあって、あの原発問題、あの大間原発のこととかもですね、まあ、週刊金曜日でも記事私、お願いして書いていただいたことがありましたけれども、まあ、そういったあの原発問題の話、あとそれからあの、まあ、あの A 六輔さんですね、 A 六輔さんの表現というのも、ご著書にありましたし、 A さんの、ね、をめぐる思い出話というのもですね、その時に収録させていただいたことがありました。まあその放送の時は結構ね、あのいろいろ盛りだくさんでね、何回かに分けたかと思うんですが、途中でやっぱり昔井田さんが、熊本さんと一緒に下北半島のですね、いろいろ取材して回れた時に やっぱりジャーナリストの鎌田聡さんもご一緒だったということで、いきなり、収録現場から鎌田さんに電話して鎌田さんが ご出演いただいたなんていう、なんかすごいにぎやかだった思い出があるんですがね。で、まあ、その際にはもう実は熊本さん、まあ、番組を聞いていただいた方はご存知の通り、その際にはもう実はがんで闘病中でいらしたんですね。もうずっと車椅子生活で、もうその取材に伺った時も車椅子で、まあお元気だったんですけどね、もうかなりがんが、まあ、症状は広がっておられたんだけれども、本当に連日ご自身のがん闘病記をですね、まあネットに、まあ、公表されたりということで、もう本当に最後までそういうジャーナリストとしての、まあ、表現への意欲というのがですねすごく旺盛でいらしたんですね。で、まあ、その際にいろいろ伺ったことも含めてですね、今日ちょっと最初にお話しした方がいいかなというふうに思いました。実は熊本さんとはその後もですね、今年の、まあ、3月、仙台で市民メディア全国交流集会というのがありまして、通称メディフェスなんですが、そこにもですね、オフさんに伴われて車椅子でご参加されたんですよね。東京からはるばる仙台まで。で、まだその仙台でのメディフェスの際にはですね、オフィシャナルツアーという形で、津波被災地の方への見学ツアー、まあ私はちょっとこちらの方参加しなかったんですけど、そちらの方にも、まあ、熊本さん、まあ、参加されたという、本当にね、最後の最後までもうジャーナリストでいらしたんですよね。で、まあ そんなお元気な様子があったもんですから、まあそれがね、本当に私もその時が最後になる、最後にお目にかかる機会になるとはちょっと思わず、ちょっとね本当に残念でした。まあそれで、ただ火曜日お通夜、火曜日がお通夜で、水曜日がお葬式、お葬式とかお別れの会、無宗教だったんですけれどもね、まあお通夜の式の時に一応伺って、お顔も、拝んできましたけど、本当にほっとされたご様子で、当時もよくお召しになっていたチェックのシャツを、まあ、身にまとわれて、室内の中で安らかに、本当に安らかな表情でね、今思い返しますと、やっぱり去年の初夏、それから今年の春にお目にかかった時は、まあ、元気だなっていうふうな印象があったんですが、やっぱり病と闘っておられたんですね。それでもう本当に立ち向かうって気迫がやっぱりみなぎってて、それでやっぱり元気だっていうお感じ、まあ印象を持ったんですが、本当にほっとしたようなね表情で棺の中にいらっしゃいまして、あ、やっと戦いから解放されたんだなっていう形で、なんか見ている私の方もなんかちょっとほっとしたようなね感じがしました。ちなみにお年なんですが、実は熊本さん、この23日がちょうど70歳のお誕生日だったんですが、亡くなられたのが10月17日、本当に69歳、70歳を目の前にして、亡くなられたんです。思えば一番最初に私が熊本さんとお会いしたのが2004年の、市民メディア全国交流集会第1回というのが、まあ、名古屋で行われたんですね。2004年の確か1月でした。いや、その時はもう第1回なんていうことはなくて、それ、まあ、その1回こっきりでっていうような感じの、まあ、集会で、全国各地から、当時自分たちいろいろ発信している市民メディアの関係者の方々お集まりになってたんですけどね、その際に、熊本さんとお目にかかったのが最初です。もう20年前、ちょうどもう今度年が明けると20年前になるんですよね。私が今59歳ですので、まあ、ちょうど20年前、ちょうど伺った時はまだ私30代ギリギリだったんですけど、熊本さんも亡くなられたのが今回69歳でしたけど、その時点でまあ50歳、だから今の私よりも全然若かったんですよね。 でもう本当にまあでもやっぱりね、やっぱりそういうあの年差、まあ、10歳ぐらいちょっと年が離れてるんですけど、そういった関係性ですといつまでたってもね、ちょっと一世代上のすごく、元気なちょっと、頑固で印象もある方っていうようなね、その印象っていうのはもう最後まで、変わらなかったんですけど、でも私が結構まあお酒の席とかで生意気なことを言ってもですね、うんうんって聞いて、うんそれやなっていう感じでいろいろお答えしていただいて、なんかずっとそういう感じのお付き合いが、それ以降全く自然に市民メディア交流集会は2回3回4回と毎年のように続くような形になりまして、コロナの中断はあったんですけれども、もう、今年、まあ、3月にやったのが確かあれが19回目だったかな、また回数忘れちゃったんですけれども、もう20年近くコロナの中断はあったもののほとんど毎年続いてきたんですよね。そういうある種の、まあ、同志というのかな、関本さんも前放送でそんなことをおっしゃってましたけど、同志的なつながりということもありましてね、お通夜の席にも、まあ、関本さんもね、沖縄に今お移りになられましたけど、やはり、そういう、まあ、亡くなれたからということで葬式の、席通夜に参列されていらっしゃいましたし、他の、まあ、いろいろな方々ですね、市民メディアアドバイザーで元 TBS 記者の下村健一さんとかですね、そういった初期の頃からメディフェスに、市民メディア全国交流集会に関わってた皆さんが集まられて、まあ、しばし思い出話などをさせていただきました、まあ、それでまた来年そのメディフェスをですね、やろうという話が、今進んでおりまして、その中ではやはり、熊本さんをね、まあ、忍ぶというかな、熊本さんが、残してこられた、業績ですね、そういったものを振り返るコーナーというのをですね、まあ、ちょうど、まあ、20回目だったり20周年というふうな節目のメディフェスで、ちょっとやってみたらどうだろうというふうな話が出まして、まあ、そのあたりは、これからいろいろ検討していこうと思っております。ちなみに本当に盛大なというかですね、かなり大勢の方がいらっしゃいましたね。まあ、さっきもまあお伝えした、お話しした通り無宗教で、まあ、とにかくお線香もあげずに皆さんがまあ喧嘩するお花を添えるというね、そういう形だったんですが、見たところ本当にかなり大勢、100人とかそんぐらいはいたんですかね。やっぱり朝日新聞の OB でいらっしゃいましたから、朝日新聞の方、それからやはり熊本さんが、まあ、ずっとライフワークにされてきた、ドキュメンタリー、ローカルドキュメンタリーのですね担い手の方、それから放送研究者の方とかですね、そういった、まあ、方が大勢お見えになられていまして、やっぱり人柄、まあ、人徳だなと思いました。多くの皆さんが、さまざまな皆さんがお集まりになられて、まあ、にぎやかな、お通夜だったなというふうに振り返ってみれば思います、というところで、ちょっと早いのかな、早いけど、まあちょっとまだ30分番組になってね、ちょっと時間の感覚がつかめないんですけれども、ちょっとこの辺りで曲に行ってみようと思います。まあ、この方もちょっと、実はつい先日、まあ、お亡くなりになられたということでですね、代表曲はよく皆さん大体この曲があるんですが、ダンシングオールナイトっていう曲があるんですが、まあ今他のところでもいろいろかかっているんじゃないかなと思いまして、ちょっと目先を変えますね。その後ダンシングオールナイトからちょっと何年か下ったあたりの曲なのかな、大橋純子さんとの、デュエット曲ですね、大橋純子、モンタヨシノリで夏女ソニア、はい、大橋純子モンタヨシノリ夏女ソニアでした、1980年代真ん中ぐらいの曲ですね、私、まあ、さっきも言いました通り今59歳で、生まれたのが1964年、昭和39年ですから、大体そうですね、ダンシングオールナイトの時は確か高校生だったかな、80年代、ですよね、分かりやすく言ってしまうと、まあ、私が、まあ、大学生だったり、まあ、社会人にちょっとなったあたりというのが、まあ、そのくらいの年代で、 まあ、ちょっと前にお亡くなりになられた、まあ、坂本龍一さんですね、まあ、高橋幸宏さん、まあ、YMO イエローマジックオーケストラの方々ですね、そういった方々も含めてちょうど今お亡くなりになられる方々がですね、私が本当にそういう高校生、まあ、中学から高校、それからまあ大学、社会人ちょっとなるぐらいですかね、そのぐらいの1980年代あたりに、まあその頃、まあその頃はインターネットなんて何もなかったんだけど、もっぱらテレビだったりラジオだったりですね、そういうところで活躍しておられたアーティストの方々が最近そうやってお亡くなりになられるという、まあそういう季節になんかなってきたなという感じなんですね。まあさっきお話しした熊本さんも私よりかまあ10歳ぐらい上の世代の方でいらっしゃいまして、まあそういった先行世代の方々がそろそろまあお亡くなりになる時期ということで、いろいろまあ考えさせられるところがある、個人的にもですね、そういう季節になっています。で、まあ、前回のちょっと、まあ、続きですね、まあ、自己紹介、今更の自己紹介ですけれども、まあ、私がどういう、まあ、私、まあ、私はまあ一応フリーライターをずっとやってきて、今は週刊金曜日っていう雑誌の編集部におるわけなんですけれども、どういったまあ形でこういう仕事についてきたのかっていうあたりを、前回まあ途中だったんですけども、前回はそうですね、その1980年代にまあずっと青春時代みたいなものを過ごして、まあ1990年ぐらいに、まあ業界誌のサラリー、90年前後の頃には東京に出てきて広告や出版の業界誌の、業界誌記者っていうのをやってたんですよね。それを5年ぐらいやって、1993年、今からちょうどこれが40年前ですよ、今2023年ですからね、その年の春に、一回29歳になる手前で一回会社辞めて、半年ぐらいバックパッカーで海外をずっと回ってきたんですよね。まあ、日本、東京からですね、夜行列車で福岡まで行って、そこから船で釜山に渡って、あとはもう列車や船とか、なるべく飛行機使わずにえっちらおっちらユーラシア大陸の南側をですね、半年がかりで、まあ、最後アテネまで行って帰ってきたんですよね。12カ国かな、当時香港とかマカオがまだ返還前でしたから14、それも含めると2地域含めるとまあ14ですかね。それをずっと回ってきて、1993年の10月1日の朝に成田空港に着いたと、それに帰国したという、まあそういうことがありまして、それから1ヶ月ぐらい経った頃にですね、まあどうしようかというふうに考えてたんですが、まあもう一回やっぱりちょっと業界誌の記者っていうのをやっててですね、まだ一般紙の仕事をあんまりしたことがなかったもんですからね、それで一回もう一回ちょっと今度は商業媒体の一般の書店で売られる雑誌とかのまあ編集者としてキャリアを積んだ方がいいんじゃないかなみたいなことを考えて、いくつか募集を見たり応募をしたりしながらですね、仕事を探しておりました時に、ちょうどたまさかまあ宣伝会議っていう雑誌がまあ今もありますけれども、そこが求人募集をしてたんで、そこに入ったんですね。まあ、宣伝会議っていうのはやっぱり広告のまあ業界誌みたいに皆さんから取られていると思うんですが、まあ業界誌といってもこの雑誌は書店等で売られる普通の一般誌なんですね。で、かなり歴史は古い、1954年創刊、昭和29年ですね。まあ日本のまあ広告専門誌の中では割と代表的な存在で、まあ広告専門誌ってもいろいろあるんですけれども、まあ、割と有名なのは広告批評って、昔天野祐吉さんや下森美智子さんがおやりになっていた雑誌があるんですけれども、これはどちらかというと広告表現の方ですよね。まあ宣伝会議というのはまあ広告をまあ戦略的にどうやったらこの商品なりメッセージをうまく伝えられることができるかということをまあ中心にやってる、まあどちらかというとやっぱりそういうビジネスジャーナリズム的な姿勢が強い雑誌なんだと。ですね、でそこに入りまして、でそこでまあしばらくここでご厄介になって、まあ、働いていこうかなと思ったんですけど、まあいろいろありましてですね、まあここで言い出すとちょっとキリがなくなっちゃうんで、ちょっとまあ端折りますけれども、ちょっとやっぱりいろいろ 内情にまあ疑問も思うこともあったんですね。でそういう中で、最後の頃はね、いきなりまあ、その会社の社長が大阪に支部を作るって言われまして、何を、考えたのか、私を、まあ、大阪、支部配属という形で指名しまして、当時まだできたばかりの梅田のなんかビルの一室に私と営業担当だけ、2人で行かされたんですね。で本社の指示を聞きながらいろいろやってたんですが、ちょっと途中でもこれはいくらでも腹に据えかねるってことがいろいろありまして、それでまあ辞めると言ったんですね。それが1995年の、1月の頃だったんですけれども、でまあそんなこと言ってるやつを、ずっと大阪に置いとくわけにはいかないっていうんで、実は大阪から、東京に戻されまして、戻ってこいと言われて、で戻ってきたのが1月の17日の朝だったんだけど、その日にちょうど朝に阪神・淡路大震災っていうのが起こったんですよね。ちょっとテレビ朝つけてびっくりしたんですけど、昨日まで自分がいたところのすぐ近くでそういうことになっちゃったっていうのをね、本当にびっくりしまして、その後、まあ、3月の末に一応まあ退社だっていうことに決めたんですが、そうしたところ今度3月の下旬ですね、まだ当時東京に帰ってきて中野にまあ置いてあったアパートから、青山の事務所まで地下鉄に乗って、丸の内線に乗って帰ってたんですけど、そこで地下鉄サリン事件っていうのが今度起こるんですよね。3月20日で。ちょっとびっくりしましたね、朝。車掌さんが車内放送で、この先の霞ヶ関駅で異臭が発生しましたんで、霞ヶ関駅を通過します。つって。何が起こったんだろうって思ったんですけれども、そうしたところがその事件で、まあ、ですから、一歩間違うと、もしかしたらね、サリンが散布された、電車に乗ってたんじゃないかなっていうことも考えて、非常にちょっと後で少し怖くなりましたけどね。ただそういう私がですね、実はその10日ぐらい後、1995年3月31日に会社を辞めて、まあそこでフリーライターということになったんですよ。フリーライターになりまして、その後まあこれまでの仕事で蓄積してきたまあキャリアとかですね、まあずっと文章を書いてきましたんで、じゃあここらでちょっともうサラリーマン生活ももうゴリゴリだなと思ってフリーライターになって、まあそれからはですね、一般紙でそういうメディア批評の記事を書ける媒体っていうのがあったもんですから、そこで記事を書いてました。ところがまあそうするうちにですね、まあどっちかというとまあだんだんそういう社会問題にもまあ枝葉を広げていければなと思ったところに、なぜかオウム事件を、オウム信者たちのことをね取材するようになったんですよ。まあこの話もねまたしだすと結構前にもまあちょっとしたことはあったと思うんですけど、長くなるんですけど、ね、まさかねそういう形でそういうもしかしたら自分が巻き込まれていたかもしれない事件で、またね辞めた時はね、ちょうどテレビの報道でやたらねオウム問題のことを連日連日もう大洪水みたいな報道やってて、もうとてもじゃないけどこんな世界ついていけない、もうこういう報道なんかもう俺絶対オウムの取材なんかやらないぞって思ってたんですけど、よりによってその2、3年後に、そういうことを、なぜかやることになってしまったんですね。うん、もちろん別にね信者たちに、そのね地下鉄サリン事件は自分たちの犯行ではないとか、なんかそんなことも当時は言ってたんだけど、それはないだろうと思って、別にオウム真理教の教義にね賛同するわけでも何でもなかったんですけれども、まあちょっとそういう彼らっていうのは一体どういう存在なんだろうっていうのをね、ちょっと報道も収まってた時だったんで、ちょっとまあ追ってみようかなというふうに思い始めまして、それからちょこちょこ、彼らに会いに行ってたりなんかしたんですね。そうこうするうちにまたちょっといろいろね問題をめぐる状況っていうのが緊迫してきまして、そこでまあちょっとまたいろんな経験をすることになったんですが、まあそのあたりっていうのはなかなか自己紹介が終わんないんだけれども、また次回、以降にちょっとお話ししてみることにしましょう。あんまりまあ自己紹介やったばっかりやってもしょうがないんでね、まあ前の番組と同様、まあ相変わらず週刊金曜日っていう毎週金曜日に出る雑誌 の仕事をやってますんで、ちょうどこの放送が金曜日の夜ですからね、大体そういう宣伝も兼ねつつ、これからもちょっとそういう話を、していきたいというふうに、雑誌の話とかもですね、していきたいというふうに思っております。そんなわけで、30分間早いですね。はい、次回は、11月10日の、金曜日になります。また夜10時からということで、30分間お付き合いいただければと思っております。どうも今日は本当に鼻声でちょっとお聞き苦しかったんじゃないかと思いますが、ご清聴いただきありがとうございました。それではまた2週間後よろしくお願いいたします。おやすみなさい。We'll be right back.